ピテラジを聴きの皆さん、こんにちは。ピテラジホリックの佐藤隆です。今回6月30日にピテラジ企画イベント、ピテラジ祭りボリューム1を開催することが決定しました。場所は心斎橋アトランティクス。出演はゲストにハウルセンドを迎え、和楽、チー、チセカ、刈谷隆人、安田元博と近藤智子、竹、悪人、キーオ、キャンディーコーム、総勢10組が登場。あの番組のあの人に会えるチャンス、もちろん私佐藤隆も MC で参加しますよ。6月30日心斎橋アトランティクスでお待ちしております。
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
はい、第37回エーアンラジオ始まりました。この番組は6月10日から6月23日の配信になります。 DJ は近畿大学の藤尾と
福本と
川端と
平田です。
この番組は大阪で働くええやんと思える人たちに、私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第37回のゲストはあまたクリエイティブの専務取締役の西海聡さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
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 それでは早速西海さんにお話を聞いていきたいと思います。
はい、
まず会社の成り立ちや概要について教えていただきたいと思うんですけども。
はい、
はい、
あまたクリエイティブという会社は、千葉のですね、大阪の千葉にある老舗の卸問屋の、後継ぎ2人で立ち上げた会社なんですけれども、
はい、
本当去年の10月頃から始まったばっかりで、まだ全然これから何しようか。
めっちゃ最近ですね。
そうなんです。
へ
っていうのも千葉、
はい、
の方で今今年やると第5回になるのかな、お祭りが毎年秋にあるんですけれども、
はい、
その時に何かイベントをどんどん企画していかなあかん中で、
はい、
なんかこう行政であったりとかいろんな商社の人と関わる中で口座がいるな、法人としての名前がいるなっていうことで立ち上げたのがきっかけになります。はい、
あまたというのに意味とかあるんですか？
あまたはもうあれですね、漢字のあまたってご存知ですか？数多いっていうか、
あまたの
本当に何でもっていうか、はい、クリエイティブなこと何でもやっていこうっていう、そういう感じの、うん、ゆるい会社です。
どういった経緯で会社を作られたのですか？
いや、飲みながらです。
飲みながら
これやりたいな、あれやりたいな、自分の会社、僕はシャツ屋の、後継ぎなんですけど、なんかシャツ屋ではできないこととか、うん、卸売業っていうのやってるんですけど、もっと一般のお客さんと会話したいなと、できひんな、できひんな、ほなこれやろか、あれやろか、これめっちゃおもろいや、あれめっちゃおもろいやんって飲みながら喋ってたやつが全部会社の定款になってしまったっていう、そういう感じなんです。
うーん、会社ではどのようなことをされているのですか？
会社ですか？
はい、
月曜日は絶対ジャンプをまず読むとこから始まるんですけど基本的に今は前の資金繰りをしないといけないので、ウェブ制作とかも自分たちでやっていて、そういうお仕事の部分をやりながら本業のシャツの事業を手伝ってっていうのでこう8日の間、そうですね、掛け持ちでやってる感じですね。
2つとも掛け持ち、結構忙しくないですか？
そうですね、僕堺に住んでて、はい、で会社が千葉、大阪の本町の方なんですけど、5週間お家帰ってないです
よ。
まあ自分が飲むからあかんんですけど。質問とか。
5週間の間どこでその飲み屋さんに泊まったり
飲み屋さんに、まあ飲んで大概ね、僕仕事終わるきっかけがお腹が鳴るなんですけど、もうお腹が鳴ると急、もう全然使い物にならんぐらい集中力がなくなる、でお腹減ったらまずビール飲むとこから始まって、だいたい電車がなくなるぐらいに追い出されて会社戻ってちょっと残った仕事を片付けながらそのまま倒れる、で朝銭湯行くみたいな、
そしてまた一日が始まる。
そんな感 仕事今楽しいんで、
はい、ですね、
なんでまあ別にお休みなくても家帰れんでも楽しいなと思いながらやってます。
めっちゃいいですね、
はい。
では次に事業内容についてお聞きしたいんですけど、
はい、
アマタクリエイティブではどういった活動を主になされてるんですか？
そうですね、先ほども言ったその会社の成り立ちとつながるんですけど、
はい、
元々がそういうイベントがきっかけで作った会社なので、いろんなイベントの企画とか運営のお手伝い、まあ、いろんなイベント会社の方ともつながっていった中で、まあ、そういうところからちょっとお仕事いただいたりとか、うん、そういうことをまあ基本のベースにしながら、せっかくそういう面白いお仕事が僕らの元に来るので、
はい、
若いこれからの挑戦していける若い子たちの、まあ、夢のお手伝いになるように、その事業をそのまま一緒に企画の中に入れてやろうみたいな、そういうことが一つですね。あとはまあいろんな街づくりの中で自分の街でもこう痛感したいろんな足りひんなって思うことがあるので、そういうことに対しての、あのなんて援助であったりとか、
うん、
例えばステージを組みたいんだけど音響の機材がない、それやったらレンタルしますよとか、そういうようなことですかね、やってること。でそれだけだと面白くないんで、さっき言ってたその若い子を集めてっていうのをするために、大阪の船場の自分たちのお店、まあもう一人一緒に社長をやってる方が、シャツ屋、僕のシャツ屋から歩いて2分ぐらいのところで帽子屋の跡取りをやってるんです。お互いの会社のビルを半分ずつ壊してそこにあの今流行りのコワーキングスペースといいますか、はい、そういう風なものを作ってます。でコワーキングスペースってどうしても IT 関係の人が多くて、
はい、
で僕たちはよくそのいろんなセミナーとかに行くと、なんていうかな、結局 IT の人とか、まあ、あのマクドナルドでこんなあの実績がありますとか、で僕ら服作って売ってたりとか帽子作って売ってたりする人間にはこれが販売戦略だってセミナーで言われても何の役にも立たん情報ばっかりやったんで、じゃあそういうものづくりに特化したあの型を並べていろんな作業ができるスペースを作ってみようやないかって、船場はものづくりの街やぞって言って自分らの会社の半分を壊した。片一方ものづくりのスペースに片一方ギャラリーにして、一応心斎橋も面してるんで毎日3万人の人に見ていただける、はい、そういうとこに若い子の作品を飾ったらどうかなみたいな。
若い子のサポートがメインなんですか？
そうですね、
そうなんです、
サポートというか、
はい、
まあサポートです
ね、
はい、今本当にそういうの流行ってるなって思うんですけど、
はい、
やっぱり僕たちが今一番欲しいの、中小企業の人間として、
はい、
まあ、それはシャツ屋の社長としてのあの考えなんですけど、
はい、
デザインであったりとかパターンであったりとか、
はい、
そういう部分の人材が圧倒的に足らないんですね。
そうなんですか、
はい、っていうのも中小企業になるとやはりそこで削く人件費が全然ないので、
はい、
はい、雇えないで、でもそういう肩並べるスペースみんなでやってその企画をみんなでやれへんか、
はいはい、
これで実績作らへんかっていうやり方ならなんか面白いことできるんちゃうか、シャツでもなんか変わったもんできるんちゃうか、そういうのがもともとのきっかけやったんで楽しくやれてますけどね。本当に、まあ、今はそれであのコアトレイという場所で若い学生の子たちにワークショップやらせたりしながら、染色のなんか布を染めるイベントであったりとか、 T シャツを自分らで一から作るとか、
はい、
自分らがそういうアパレルに特化してるんで教えてあげれるものづくりをどんどん教えて、で自分たちで何かやってみるかやってる感じですね。
あ、
なかなかそういう機会ないのでめちゃくちゃ楽しそうですよね、
はい、ぜひ来てください。
私たちみたいな素人でも
いけますか？
あ、全然大丈夫。
そうなんですか？
ミシンの使い方からなんか糸かけからもちょっと曖昧
全然教えます、はい、結局僕らもあのその子らに教えるためにわざわざ染色だったら京都まで行ったりとか、それを教わってきて教えてるんで、スタート地点はみんな一緒やと思う、ね、興味があることは伸ばしていったら学生のうちのいい経験になるんじゃないかと、必ず社会に役立つと。
そうですね、そこでいろんな方たちとつながりを持てるっていうのも魅力的ですよね。
そうですね、で一般のお客さんがどういうものを求めてるかとかも 生で感じ取れる場所なんで、
はい、
自分がなんかものづくりしたい、なんかこういうサービスしたいっていう時の必ずそういう知識として養っていける環境になっちゃうかなと思って、
うん、
はい、自由にいつでも来てください
近いですしね、
近いです、近いです、はい、
クリエイターの人たちが一番最初にそこに行ってまずすることって、はい、企画する段階からなんですかね。
そうですね、やっぱりもともと僕たちはその商社といいますか、製造をやったりしている業界で仕事をしているので、はい、例えばですけど化粧品作りたいねんけどとか、こういう服探してんねんけどとか、そういうお話はすごい来るんですね。
うん、
今ちょっとこれ企業秘密で内容は言えないんですけれども、
はい、
日本でまだそういう工場がないとか、世界でまだこんな服はないぞみたいな、
うん、
そういう新しい素材の生地をどこかに作られへんかなって探してるっていう方とこの間もお話ししてて、そういう若い子たちの中でも守秘義務をちゃんと守って自分の企画を入れたいんだっていう子たちとやったら一緒に仕事して、
はい、
例えばそれが台湾とか、
うん、
香港とかじゃないとそういうもの手に入らへん言ったら、もう例えばこの5月6月一緒にちょっと行こうかとか、
へ
ー、そういうふうな感じだから、一旦の企画というか提案はいろんな会社さんから僕らに集まってくるって、
うん、
学生の頃ってその能力はまだ社会に出てないからないので、
うん、
それをうちでこう集めた中でピックアップして、私これやりたいこれやりたい、その代わり責任持ってやってね、
うん、
責任持ってやって、それで失敗するんやったら亀僕が助けてあげるからっていう風なスタイル、うん、
あ、
企画をやってます。
へー、
すごい、なんか学生の中でそういうのできるってもうめったにないですよ、ね、
そうでしょ、そう、僕もそうなんです、うん、僕学生の時全然そうなんなかったし、
あ、自分自身が芸大卒ということで、
そうそうです、そう
あったらいいなっていうのを実現させたということです
ね。そうですね、だからモデルであったりとか芸能界とか音楽もそうですけど、いろんなプロダクションがあってしっかりサポートしてくれる体制があるけれども、
はい、
例えばクリエイターっていう、まあ、クリエイター様々やけれども、そういう人に対してサポートする環境ってほんまにあるんかなと、
うん、
すごく簡単な言い方すると、
はい、
デザイナーのプロダクションやと思っても分かりやすい。
デザイナーのプロダクション、
デザイナーを抱えるプロダクション、みたいに思ってもらったら分かりやすいんじゃないのかなと、
は
あ、さまざまですよ、ほんまに。アクセサリー作る子はアクセサリーが売れる環境を整えてあげたら、もう朝から晩までお店来て、自分の家でやってもかめへんのに、やっぱりそこが楽しいからって言って、うん、ずっと来てずっとミシン触ってるし、
あ
もうそういうのはなんか専門学生じゃなくても私らみたいな普通の大学生とかも
全然大丈夫です、はい、それはもう逆にそういう方たちに興味を持ってもらえたりしたら、僕らものづくりの人間としてはこの上ない嬉しいことなので、
うん、
はい、刺激し合いますしね、
うん、
はい、
はい、それでは6月の全番組オンエア曲を流したいと思います。サイト内のワンアーティストをピックアップしているコーナーです。どうぞ。
出会いのシチュエーション、どこにでもある単純なこと、君の瞳に僕が映り、僕の瞳に君が映る、マッチを吸って黒い花火に赤い炎を灯したのはどっちだったかな。出会いのシチュエーション、どこにでもある単純なこと、君の瞳に僕が映り、僕の瞳に君が映る、ただそれだけのこと、離れてしまえば終わる関係だったはずなのに。
Come on!
深呼吸を思い入れそう、しばらく忘れていたんだ、毎日忙しくしてたおかげで、胸の奥のヒリヒリ痛む傷跡も、あ
じゃあ次の質問に移りたいんですけど、事業戦略みたいなのを教えてほしいんですけど、先ほど若い子向けに、
はいはい、
なんかそういう機会を提供するって言ったんですけど、もうちょっと食い入って教えてもらっても。
あ、分かりました。事業戦略ですね。やっぱり一番大事なことは、そのこの会社の事業として絶対にブレてはいけないことっていうのは、夢を尊重し合ってるっていうこと。うちの社員として来る子もそうだし、うちを利用したいって来る子もそうだし、みんな若い子に特化してやってるんで、事前のインタビュー受けた時にも言ったんですけど、僕一番大事にしてるのは個と衆なんです。個人の子と集合の衆なんですけれども、すごく分かりやすい言い方してベタベタで申し訳ないんですけど、僕らの時っていうのはガンダム世代やったんですよ。ガンダム世代っていうのはいわゆるどういうことかって、上下社会の中で順を追って成長していく、だけれども今の子たちっていうのは横のつながりで成長していく世代やと思ってて、でそれを漫画に例えるとワンピース世代なんです、はい、同じ船に乗ったら、その船長の夢を叶えるんだってみんな協力するんですよ、船長の夢叶えると全員の夢叶う設定になってるでしょ、
そのルフィの夢を、
ルフィが海賊王になることによって、はい、ゾロは世界一の大剣豪になるしとか、サンジはオールブルー見つけちゃうし、ナミは航海図作れちゃうし、そういう環境が今若い子たちに求められてる新しい夢の叶え方になっちゃうかなと。だけど僕ら大人の世代の人は今までのやり方をどうしても押し付けるけど、でも新しく何かを作っていくとかいうと必ず何かを壊さないとか、クラッシュ&ビルドしていく中で一番大事なのは個と衆の考え方を一から考え直す。なので今事業の中ですごく大事にしているのは、それぞれの夢を僕がちゃんと理解した上で、その中でそれぞれの子が活躍できる場所を一つの衆として作る、で衆として作ったものをみんなの発表する作品としていろんな展示会に出ていくとか、でもその中で実績を積んでいる一人一人がクローズアップちゃんとされているので、最終的に自分らのお店がもう出たりとか、そういうことをちゃんと夢として与えていける。で、与えないと今の若い子たち、特にクリエイターっていうのは会社の中で何かしていこうというんではなくて、何かやっぱり野望を持ってるわけじゃないですか。そういう子たちにどうやったら社会に出ていた時に強くなれるぞとかっていうのを僕らの背中見て、一緒にいろんなイベント出てくれって。だから一番基軸にしてるのはそういう考えがあったもとで、僕は商社でずっと働いてるんで、先ほども言ったイベントとかっていうのは結局何かっていうと、一番有名なところだとワイドショーでもよく取り上げられる東京ギフトショーであったりとか、いろんな展示会があるんですね。服やったら服、インテリアやったらインテリアがあるんですけれども、そういう子らのため の, スペースとしてやってるんだっていうのを そこでジャックしてやろうかなと、メーカーさんやったり製造やったりっていう人がいてるわけじゃないですか、有名、例えばユニクロさんであったりとかが目の前でやってる前で、若い子、今までの考え方やったらもう素人みたいな考え方をされてた僕らで、ドーンと一個大きいブース作って、例えば一つのブライダルパッケージをみんなの得意なところで固めてやりました、全く新しいもんができました、そしたらすごい注目されるんちゃうかって、これは日本で初めてちゃうかっていう、多分きっと秋にそのギフトショーとか僕狙ってるんですけど、自分らシャツを今まで飾ってたところに、いろんなブライダルのドレスであったりとか飾ったりとか、
結婚式、そう、別々の、
別々じゃなくてもう僕のブースを使ってくれ、で結婚式って必ずバケットってあるでしょ、カゴ、行ったことあります、カゴってあって、あれをみんなデコレーションするんですけど、もうありきたりなデコレーションしかないんで、僕らでやって、本当は衣装売るんやったらドレスしか売ったらあかんブースで、そんなんも全部パッケージにしてジャックしてやったのかなと。ならあ、今若い子こんなできるんや、こんな面白いんやって思ってもらったら、もっと社会は若い子を必要とするんちゃうかって、そうなると自分たちがやってることは意味出てきて、どんどんどんどんそれはお金として活性化されていくから、自分たちの事業が成り立つんちゃうかって。だから今は投資ばっかりですけどね、面白いことになったらええなと思ってやってますよね。多分ギフトショーそういうことしたら後からむちゃくちゃ僕怒られますけど。でもやっぱり よく取引してても自分の仕事でも事例がないことなんでとか、最近こういうことやってるとよく言われるんですけど、事例なかったら何もできへんのかと。事例なかったら作れ。会社を愛してるんやったら、自分の仕事を伸ばしたいんやったら事例を作れ、事例がないんやったら作れって思うんで、よその取引先のいろんな、ね、名前言えないいろんな会社、腹立つ会社いっぱいあるんですけどそう思うんだったら自分たちの若い子は事例をどんどん作っていく人になってほしい。そのためのイベントをどんどんどんどん企画していく、まあ、東京でやることもそうやし、僕たちもともと千葉でイベントをするのがきっかけやったんで、千葉だったり難波だったり梅田も今グランフロントができてて面白くなっていってる、そういうとこを盛り上げる子たちっていうのはここにおるんやと、別に東京から大企業引っ張らんでも大阪にアホほどおるやないかっていうふうなことをどんどん打ち出していくのが今後の事業の戦略ですかね。
楽しそう。めっちゃ聞いててワクワクしますね。
夢しかないでしょ。
はい、うん、なんか未来が見えてきます。
そう、でリスクしかない。どうやって儲けてるんですかってよく聞かれる。どうやってそれでじゃ あの会社回すんですかとか聞かれるけど、分からんよね。どうやってるんやろうって。
そうなんですか。
はい、まあ、ただでも必ずそういうことやってると、
はい、
あの帰ってくるのは今まで見てきてるんで、今に関しては去年の10月からのこの半年ちょっとの間っていうのはまずは見てみたいんで、自分の持ってるものをどんどん吐き出してなんか形をまず作ってもらえたらなと思って、そんな感じで展開も一緒ですよね、事業も展開も。
はい、確かになんか、まあ、知らなかったっていうのもあるんですけども、その今までそういうことがなかったのを生み出すっていうのは、はい、すごいなんか熱意がとても
見
てみたいから伝わってきます。
そうですね、でも、はい、自分がアホやからね、もう一つ何も生み出せないんで、あのびっくりすること多いですよ。
例えば
あのなんていうんですかね、やっぱりこう大量に規制の商品を作ってる商売をずっとしてると、
はい、
もう定番で売れていくもんって決まってるんですよ。それ以外の冒険ってあまり今までしてこなかった。それに対する鬱憤が溜まってたけど、どうしていいかわからんかった。でそういうとこになんか僕らから悪い言い方したらど素人ですよ。ど素人が入ってきて、こうこうこうでこんなんやってて、やり方もぐちゃぐちゃ、
はい、
そうやけどなんかわけのわからんシャツ作りよったって、それがパッて店の前置いとったら、
はい、
僕らの卸の値段では絶対に売れないような値段で、前通ったお客さんがこれ欲しいって買うていったりするんですよ。
へー、
ほんならあこんなんありなんてぐちゃぐちゃやでこの写真とか思いながら、でもそれが売れていったりしてると、あもっとチャンス与えれんねんなとか、もっとやらしとってもええんかなって、
やってみないと分かんない
ですね。そうだから自分も大人になってた、知らん間に、
うん、
まだ29これから30になるんですけど、まだまだあのやりたいようにやるぞって思ってたけど、知らん間にこう安全牌を踏むような、
ああそうなんだ、
はい、まあ、生活もあるしね、
はい、
大人はみんなそうなるんですけど、なんかちゃうなと、うん、まあ、結婚はもうちょい先でもええかな
でもそれあることであれですよね、そのなんかお互い刺激し合えるみたいな
のも
ありますね。
やっぱりそれさっき言ったそのコワーキングとか、うん、あのっていうそのそもそもの考え方っていうのが、異業種の子たちが肩並べて作業してるところで新しいものが生まれるで、やってみて良かったかなって思ってますね。なんか全然 IT 関係の子がシャツのこと告げ口してきたりとか、
そんなことも
今までだったら腹立ってたけど、なんかいろんなもん生まれるからちょっとゆっくり話聞こうか言うて、いう風になりましたけどね、
うん、違う視点からいろいろ見えてくるみたい
な。そうですね、やっぱりどんなことでもそうですけど、まあ、学生の時もそうやったけど、例えば音楽してても初めてずっとロックしてて、初めてジャズに触れた時の感動とか、自分で弾いてみてうわずって思った感動とか、それに近いもんを感じるというか、楽しくやってますよ。
楽しそうです、聞いてても、
はい、
では続きというか、またこの話の流れの一緒になるんですけど、はい、今後の展開は
そうですね、はい、
他に何か企画されてるイベントなど ありますか？
そうですね、本当にできたばっかりの会社なんで、流れが全部インタビューが一つに集約されてしまって申し訳ないんですけど、今今後、まあ、そういう事業をやっていくにあたって、さっき言った大きいギフトショーとか以外に初めてちゃうかなって思うんですけど、まあ、世界を渡ってやったらあるんですけど、日本国内では初めてちゃうかなって思ってるのが展示会のツアーなんですね。
へ
ー、っていうのも、まあ、そういう東京に行ったりとか大阪の大きいお祭りするため の、 その集客のためにいろんなところでそれを知ってもらう知名度を上げるために何ができるかなって考えてて、で後でこうゆっくりもしかしたら聞かれるのか分かんないですけど、僕音楽ずっとやってて、
はい、
音楽ってバンドって全国ツアー回るじゃないですか、
はいはい、
音楽だったり劇団はツアー回るんですけど、服とかアクセサリーがツアー回ることってないです
ね、
うん、でそれを一つの括りとして、あの全国ツアーしてみようかなって思って、
うん、
あのまあ、実は3月から大阪で1回一発キックオフ打った後神戸行って、で親、の頃にはまた大阪で一発やって、今度名古屋行って東京行ってみたいな、まずは東名阪でそういうことをやってみようかなと思ってます。
ツアーとかなんかそんな、そうやって新しいことを考えていくのも仕事になるんですかね。
仕事ですね、まあ、基本はそういうの飲むことなんですけど、はい、僕の場合は、ゆっくりパソコンのGoogle 大先生じゃないですけど、はい、今若い子にあれこれ調べとけよって言うたらすぐ Google で調べる、
そうですね、
うん、Google で調べるのは間違いない、うん、間違いない、大先生なんだけど、自分の足で稼ぐこと、自分の足で知識を得ていくことっていうのをもっと大事にしてもらいたくて、
うん、
結局あのワイドショーとか見ててもこうノミニケーションがなくなってきてるとか、
あーそう、あー聞いたことあります。
でもね、はい、そうそう、
テレビでやってる、
はい、あの映るんですのカメラあるの、パロディ版のチョコレートって見たことあります？食べるんですみたいなとか、あとあのシガレットの形したラムネとか、はい、あんなの作ってる会社が大阪にあるんですけどね、
はい、
あそこって企画会議飲み屋なんですよ、
へ、
面白いこと、もう思ったこと全部言えみたいな、
うん、
自分が持ってる球吐き出せ、ほんでそれでおもろいって盛り上がったやつを順番に片付けていく、
確かになんか、なんか堅苦しい会議室でなんか企画書を出せっていうよりはなんかそういう飲み持った方がいろんな会話出てきて、
う
ん、
そうで Google で調べて企画上げていくよりかは何やりたいってうわーって笑いながら、何やりたいこれやりたいって言ってたら、最終的にこれできそうかなっていうところに落ち着いてくるね。これはもしかしたらできるかな、できるかな、やりたいやったら自分の足で必死になってそれができる場所を探すんです。そうすると今夢ばっかり喋ってるみたいに聞こえるけど、それが全部現実にできる
ん
だ、でそういう風にして、あのなんていうかな、今どういう話の流れやったっけ基本はそういう風にして、うん、あの考えていってますね、
うん、
イメージとかイベントを全国ツアーするってなんでそんなんなんていう時に、なんかツアー回って面白いんじゃんほんまそんな軽いの、
でもやってみないとわからないですしね。
そうですね、例えばまあそういうのはクラブとかライブハウスとかでやったら結構いけるんちゃうかとか、
その展示をですか。
そうですね、それ最初は展示が目的というかは、そういうなんていうの、ただで借りれるじゃないですけれども、協力してもらえる環境をどうやったら使えるかなとか、そんな感じですね。あの空き日とかがあるので、
はい、はい、ありがとうございました。第37回のゲストはあまたクリエイティブの専務取締役の、西海正、すいません西海聡さんでした、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして次回も引き続き西海さんにお付き合いしていただき、会社を経営されるまでの話や人脈の広め方や求める人材について、そして学生へのメッセージなどを聞いていきたいと思います。次回の配信は6月24日からとなっております。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。さようなら。
さようなら。
さようなら。